ローマの10章11節をお開きください。この手紙はパウロによって書かれました。彼は以前教会を激しく迫害するもので、男でも女でも捕らえては牢に入れて殺すことに賛成し、さらにその熱心さを国外に出向いてまでこのクリスチャンたちをこの迫害するものであったわけです。しかし復活のイエス様が特別に彼に現れて劇的な改心をし、そして異邦人の人として召されました。彼は異邦人の人としてユダヤ人以外の人たちに伝えるために召されているわけですけど、でも彼の心はいつも同胞ユダヤ人が救われることだったわけですね。ですからどこの町に行っても彼がまず最初にしたことは何でした？ユダヤ人の街道に入って彼は福音を、神の言葉を述べ伝えたわけです。で、彼の願い祈りは同胞が救われることでした。彼らは神の選びの民でしたが、福音を受け入れずキリストを拒みました。なぜ拒んだんでしょうか。彼らの心が固くなだったからですね。では神の選びは間違ってたんでしょうか。あるいは神の救いの計画は失敗したんでしょうか。そういうことではないですね。神は初めから彼らが拒むことを知っておられました。で、彼らは神に対して熱心でしたが、その熱心は知識に基づくものではなかったわけですね。神の義について、救いについて彼らは知らずに、律法が与えられているので、その律法を自分の行いでこの守って達成して、良い行いによってこの義と認められようと神の義に従わなかったわけです。それで前回の箇所でパウロはどのように神の前に義と認められるのか、救われるのか説明したのを私たちは学びましたね。今日はその続きです。10章の11節から最後まで学んでいきます。まず11節をご覧ください。聖書はこう言ってます。この方に信頼する者は誰も失望させることがない。ユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。同じ主がすべての人の主であり、ご自分を求めるすべての人に豊かに恵みをお与えになるからです。主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。パウロは前回のところでどのように人は救われるのか説明しました。どのように救われるんですか。9節10節をもう一度ご覧ください。彼はこう言ってますね。あなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。人は心に信じて何を信じるんですか。イエス様があなたの罪のために十字架で死なれたこと、葬られたこと、そして聖書に書いてある通りに神はイエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださったことを信じることですよね。そしてあなたの口でイエス様は主です、私の主です、そのように告白するなら救われます。そして今読んだところでパウロは誰が救われるのか、誰が救われるのか、主の皆を呼ぶ者は救われる、イエスは主です、告白する者は救われる、では誰が救われるのか。旧約聖書から2つの箇所を今読んだところで引用して説明しています。誰が救われるんですか。答えは誰でも救われるんです。神はすべての人を救いに招いておられます。そのことをパウロはまず11節で見てください。ここはイザヤ書の28章の16節を引用して彼は説明しているんですね。聖書はこう言っていますと、彼自身の考えではなくして聖書が言ってることは、私が言ってることは聖書が言ってることなんです。聖書はこう言ってます。なんて言ってますか。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ここでパウロが強調していること何でしょうか。から強調しているんです。誰もっていう言葉、誰も、誰が救われるんですか。誰も、誰でも救われるっていうこと。 キリストを信じる者、キリストに信頼する者は誰でも救われます。誰でもっていう、あなたも入って私も入ってる、誰でも救われるわけです。神はある特定の人たちだけではなくして、誰でも全ての人を救いに招いておられます。キリストを信頼する者は誰も失望させることがありません。私は17歳で信仰を持ちました。一度もキリストに失望させられたことはありません。自分に失望することはたくさんありましたけれども、イエス様に失望したことは私は一度もないんですよ。皆さんどうですか？同じだと思うんですよね。親や兄弟に失望させられることはあったとしても、キリストに私たち失望させられることはないわけです。学校の先生やこの会社の上司、あるいは親しい友達に失望させられることはあったとしても、キリストには失望させられることはありません。キリストの愛、その愛は変わることないですね。キリストの愛、その愛は私たちを裏切ることは決してありません。私たちはこの主に喜ばれないことをしてしまうわけですけど、それだからといって主は私たちを見捨てられることはないわけです。約束を守られる方です。このキリストに信頼する者は誰も失望させられることがありません。誰でも救われます。ですから12節でパウロはこの救いっていうのはユダヤ人とギリシャ人の区別はありませんと言ってるわけですよね。神の救いのご計画はユダヤ人だけ、特定の民族だけではありませんでした。彼らはそう思い込んでたわけですけど、神のご計画はそうではないわけですね。彼らを通して全ての人々を祝福するのが神のご計画でした。彼らは自分たちだけと思ってたわけです。でも神のご計画は異邦人も救うことが初めからのご計画であったわけです。神の救いにはユダヤ人もギリシャ人も区別がありません。まことの神はユダヤ人だけの神ではありません。私たち異邦人にとっても誠の神は神であるわけですね。それはちょうど、今日は天気が良くて、昨日まで大雨で肌寒い日が続きましたけれども、外出ると気持ちいいですね。それは太陽の恵みがあるわけで、太陽っていうのはこのユダヤ人だけの太陽ではないわけです。私たち日本人にも同じ太陽であり、どこの国の人々にとっても同じ太陽であり、全ての人の太陽なんですね。その太陽を作られた方が誠の神ですよ。誠の神は全てを作られた方です。創造に知られる神です。ただお一人の神です。同じ主が、パウロはここで言ってますね、同じ主が全ての人の主です。主はご自分を呼び求める全ての人にと言ってますね。全ての人に豊かに恵みをお与えになります。主を呼び求める全ての人になんです。全てとは何ですか？全てですね。一部の人にではありません。全ての人になんです。神はキリストを信じる全ての人に救いの恵みをお与えになります。そしてあらゆる恵みをお与えになる方なんです。そこにはユダヤ人とギリシャ人の区別はありません。さらに13節でパウロはここはヨエル書を引用しています。ヨエルの2章の32節の引用してこう言ってます。主の御名を呼び求める者は皆救われるのです。って、誰が救われるんですか？主の御名を呼ぶ者は何てありますか？皆ってあります。例外はありません。みんなですね。区別はありません。ユダヤ人も異邦人も誰でも救われます。 主の皆を呼び求める者は皆信仰によって救われる。これが聖書が教えていることです。では主とは誰ですか。主とは神という意味ですね。でもその誠の神を見た人は誰もいません。見ることのできない方なんです。その見ることのできない神が人となって来られました。この方が神の一人子主イエスキリストです。このキリストの名を呼び求める者は皆救われます。その名を信じる者は皆救われます。14節見てください。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人の足はと書いてあるようにです。聖書は主の皆を呼び求める者は皆救われると教えています。救われるためには主の皆を呼び求めることなんですね。でもただ単に主よ主よ、そのようにただ主の皆を叫ぶのではなくして、主がどのような方であるのか、主がどのような方であるのか、そのことを知って呼ぶことなんです。主イエスキリストはどのような方ですか。神が人となって来られた方です。永遠の命がこの地上に来られたわけです。見ることのできない神が形をとって来られた方、この方がキリストです。人たちは皆この方を見ました。この方の教えを聞きました。この方に触れて、この方と一緒に食事をし、この方の教えを直接聞き、また奇跡を見たわけですね。そして十字架を目撃しました。彼らは失望しました。部屋に閉じこもりました。しかしよみがえったキリストが彼らに現れて、シャロームとそのように言われて、彼らは喜んだわけですね。神が人となって来られた方、私たちの罪のために十字架で死なれ、そして私たちが義とされるためによみがえった、この方が主イエスキリストです。この主を呼び求める者は皆救われます。しかし主を呼び求めるためには主を信じなければ呼び求めることできませんね。パウロはここで言ってます。信じたことのない方をどのようにして呼び求めるんでしょうかっていう。まず信じることなんです。そして信じるためにはこの方について聞く必要があります。そしてこの方について聞くためにはこの方について述べ伝える人が必要です。さらにこの方について述べ伝える人を使わす方が必要なんです。誰が使わしたんですか。キリストを使わしたのは神ですね。すべてのことはこの誠の神から出ているわけです。神が使わし福音を述べ伝えさせました。それであなたも私も友達を通して、家族を通して、誰かを通して私たちは聞くことができたわけです。で、聞いたので信じることができ、そして主の名を呼び救われたわけです。もし神が人を使わさなければ述べ伝える人がいませんね。述べ伝える人がいなければ聞くことできません。聞くことできなければ信じることできません。信じることできなければ主の皆を呼ぶことはできません。私たちが主の皆を呼んで救われたのは神が人を 使わされたからなんです。このようにすべてのことは神から出ています。栄光はすべて神のものです。そして神が使わされた人たちは何をしますか。神の言葉を、福音を述べ伝えるわけです。パウロはここでイザヤ書52章の7節を引用してこう書いてありますね。イザヤ書に、なんと美しいことか、良い知らせを伝える人たちの足はとあります。皆さん足今日ありますね、はい、足があるか私たちはここに来ることができた。足は私たちを運んでいくものです。足は何かを運ぶものなんです。このイザヤで美しいのは彼らの足とありますけれども、その足そのものではなくして彼らが伝える、その足で運んで伝えたのは何ですか。神の言葉、良い知らせ、福音が美しいわけですよ。で、このイザヤ書っていうのは、イスラエルは自分たちの罪の上にこの神を捨てて彼らは他の神々に走っていくわけで、それで神の裁きによって敵国バビロンに捕囚されるわけです。で、奴隷になりました。で、その奴隷から解放される、自由にされる、そのような良い知らせ、そのようなことが背景にある言葉なんです。同じように私たちもキリストを信じる以前は、聖書は私たちは皆霊的に死んだ状態であり、神から離れてて、この世の流れに従い、そして悪の支配の下で自分の欲望のままに生きてて、このままでは滅びるものであった、罪の奴隷であった私たちが、その罪の奴隷から自由にされる、これが良い知らせ、福音なんです。16節見てください。しかし全ての人が福音に従ったのではありません。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたかとイザヤは言ってます。17節一緒に朗読します。一緒にどうぞ、はい、ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。パウロは誰が救われるのか、旧約聖書から2つの箇所を引用して説明しました。神はすべての人を救いに招いておられます。キリストに信頼する者は誰も失望させられることがありません。主の皆を呼び求める者は皆救われます。ユダヤ人もギリシャ人も区別はありません。誰でも救われます。これが神の福音なんです。すべての人が救われる、これが神が願っておられることです。すべての人を神は救いに招いておられます。しかしここで問題があるわけです。誰でも救われるわけです。問題は何ですか。16節でパウロなんて言ってます。すべての人が福音に従ったのではありません。神はすべての人を救いに招いてますが、すべての人がそれに従ったのではない。特に神の民である聖書を知っているはずなのに、救い主が来られることを知っているはずなのに、それを拒んだ同胞ユダヤ人のことでパウロは心を痛めてて、だから福音について彼はこのローマの人たちに書いてるわけですが、その途中でこの9章から本当にもう心が痛んで、自分の同胞のために彼は9、10、11章と3章も割いて手紙を書くわけ。彼の心の痛みは同胞ユダヤ人が福音を拒んだこと。彼らは神の選びの民です。あらゆる特権が彼らには与えられたんです。しかし自分たちの救い主が来られたのに、この方を拒んだわけです。では神の選びは間違ってたんでしょうか。神の救いのご計画は失敗したんでしょうか。そうではないわけですよね。 なぜ彼らは信じなかったんでしょうか。なぜ拒んだんですか。心が固くなだったからです。不従順でした。ですからここでパウロは言ってるわけですね。すべての人が福音に何てありますか、従ったのではありません。不従順だったんです。問題は神の側にあるのではなく、私たち人間の側にいつも問題があるんです。神はすべての人を救いに招いておられるわけです。しかしすべての人がその福音に従ったのではありません。そのことをパウロはイザヤの53章の1節の、ここはその言葉なんですけど、それを引用してこう言ってるわけですね。主よ、私たちが聞いたことを誰が信じたのか。イザヤは有名な預言者でした。すべてのユダヤ人が知っている預言者、尊敬する預言者なんです。そのイザヤの時代のユダヤ人は聞きました。神の言葉を信じたんですか、誰が信じたんですかって言ってるわけです。多くの者が信じなかったわけです。パウロの時代も同じでした。彼らは神の言葉、福音を聞いたにもかかわらず信じない者が多くいたわけです。今の時代も同じですね。聞いたのに信じない人が多いわけなんです。ですから17節でパウロはこう言ってるわけですね。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストのについての言葉を通して実現するのです。どのように信仰を持つことができるんですか。どのように救われるんですか。信仰はまず何てありますか、聞くことから始まります。あります。救われるためにはまず福音に聞かなければなりません。特別な霊的な体験があなたを救うのではありません。神の言葉、福音に聞くことによってなんです。聞くことはキリストについての言葉を通して実現します。キリストについての言葉とは何ですか？真理の言葉、福音ですね。福音とは何ですか？キリストは私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、そして聖書に書いている通りに3日目に死人の中からよみがえったこと、このキリストについての言葉も私たちは何度も何度も何度も聞いてます。知らないことではありません。多くの人はそのことを聞いてはいるわけです。その十字架と復活の福音を聞いて信じる者は救われます。イエス様はマタイの13章で有名な種まきの例えの話をなさいますね。ある人が種をまきました。ですると 種はこの道端に落ちるわけです。もう一つの種は土の薄い岩地に落ち、そしてもう一つはこの茨の中に落ち、そして四つ目は良い地に種が落ちました。道端に落ちた種は鳥が来て取って食べてしまう、それを悪いものをサタンが聞いたものを取り去って結局救われないわけですよね。で2番目は土の薄い岩地で、太陽が照るとこのすぐに芽を出すわけですけど、しかし根がないのですぐに枯れてしまう。信仰の家にこの御言葉の家に試練に遭うと、困難が来るとすぐにつまずいてしまう人たちのことだとイエス様は言われました。で茨の中にまかれたこの種っていうのは御言葉は聞いたんですけど、この世の思い煩いと富の誘惑が御言葉を塞いでいいところまで成長したように見えるわけですけど、チョークされてしまって塞いで実を結ぶことができないわけです。どれも3つとも聞きました、聞いたけど実を結ばなかったんです。実を結んだのは何でした？4番目の 良い地にまかれた種でしたね。それは御言葉を聞いて受け入れたもの、聞いて受け入れるもの、30倍60倍100倍の豊かな実を結びました。信仰はどこから始まるんですか？まず聞くことから始まるわけです。それはキリストの十字架と復活の福音を聞いて信じる者は誰でも救われます。18節見てください。では私は尋ねます、彼らは聞かなかったのでしょうか？いいえ、むしろその響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのです。パウロは先ほどの17節で信仰は聞くことから始まると言いました。しかしユダヤ人はキリストを信じませんでした。では質問なんですけど、彼らは聞かなかったんでしょうかっていうことなの。信仰は聞くことから始まるので信じないっていうことは彼らは聞かなかったんでしょうか。そうではないわけですね。彼らは聞いたわけなんです。そのことを彼は詩編の、ここは19編の4節を引用して説明しているわけですけど、その響きは全地に、その言葉は世界の果てまで届いたのですと書いてあります。ダビデは偉大なイスラエルの王でした。この詩編の19編で天は神の栄光を語り継げていると彼は書いてます。で、太陽も月も星もこの天体、この自然界のすべてのものは神の栄光を語り継げているわけです。神の偉大さが分かります。神の栄光を表しています。その響きは全地にと言っている。そして神の言葉は世界の果てまで届いたとダビデは言いました。神の言葉、福音はユダヤ人だけのためではなく、すべての人に伝えられる神の約束に従って、その約束のメシアが、キリストが来られて、まず誰に伝えました？約束の民であるユダヤ人たちに伝えられたわけですよ。そして、人たちを通して、ユダヤ、サマリア、サマリアの全土、さらに地の果て、このアジアにいる私たちまでにも伝えられたわけです。しかし、ユダヤ人の多くは、信じませんでした。聞かなかったんでしょうか。聞いたんですよ。全地に広がったんですよ。でも彼らは信じなかったんです。で、19節見てください。では尋ねます、イスラエルは知らなかったんでしょうかって言うと、まずモーセがこう言ってます。私は民でない者たちや、あなた方の妬みを引き起こし、愚かな国民であなた方の怒りを燃えさせる。パウロは先ほどのところでダビデの言葉を引用して、神の言葉、福音はすべての人に届くと言いました。もう届いたわけです。地の果ての私たち、アジアまで。最後はイスラエルに戻っていくわけですけど、もう全世界を福音がくまなく述べ伝えられます。述べ伝えられてきました。すべての人に伝えられます。では、質問なんですけど、そのイスラエルは神の福音がすべての人に届くことを知らなかったんでしょうかっていう。神は異邦人も祝福する、異邦人も救うことを知らなかったんでしょうか。いいえ、彼らは知っていましたと。パウロはモーセの言葉をここで引用しています。申命記の 32-21、 彼の話って全部聖書に裏付けられた話なんです。これとても大切なことなの。彼は自分の意見を言っているのではなくして、聖書が語っていることはこうですと。彼は申命記の 32-21 節を用いて引用して説明しているわけですけど、この申命記の32章っていうのは、イスラエルが誠の神を捨てて他の神々を拝んで、そして主の妬みを引き起こすわけです。当然そうですね。愛するので他のものに行けば妬むわけです。当たり前のことです。それ怒りが出てくるわけです。それで神は何をされたのか、イスラエルの代わりに異邦人を祝福するわけです。 そしてそれを見てイスラエルの妬みを引き起こし怒りました。そのことがここで書かれているんです。問題はどこにあるのか。問題は神の側にあるのではなくして、私たち人間の側にいつもあるわけです。イスラエルは知っていました。知っていて彼らは拒んだんです。最後に20節見てください。戻ります。またイザヤは大胆にもこう言っています。私を探さなかった者たちに私は見出され、私を尋ねなかった者たちに自分を表した。そしてイスラエルのことをこう言っています。私は終日手を差し伸べた。不従順で反抗する民に対して、パウロはモーセだけでなくイザヤもここで引用して、福音はすべての人のためであると説明しています。福音はユダヤ人だけのためではない。異邦人すべての人のため、すべての人にこの救いの門が開かれている。異邦人も救われる。これが神の最初からのご計画であることを彼は説明しているわけですけど、ここはイザヤ書の65章の1節からの引用です。私を探さなかった者たちとは、神を探さなかった異邦人のことです。異邦人は誠の神を探しません。自分たちで死者であると言いながら、木や石で好きなイメージの像を作って、それを自分で作って、私を助けてください、祝福してください、これが誠の神について、知識のない霊的な無知な私たち異邦人のしていることですね。親がしていることをそのまま私たちもそれが真実だと思って、調べもしないで私たちはそのままそっくりやってた。しかし真理の言葉、真実な言葉、聖書、神の言葉を私たちは知って、誠の神がどういう方であるかを知るわけです。探さなかったけれども、その探さなかった私たちに誠の神がご自分を表してくださったって、面白いですね。その一方でユダヤ人どうでした。彼らはパウロも証ししている通りに神に対して熱心であったわけです。しかしその熱心はどうでした。正しい知識に基づいてましたか。正しい知識ではなかったわけですよ。聖書を知っていました。神がお一人であることも知っていました。しかし彼らは神の救いの方法ではなくして、神の義ではなくして、自分の行いによって神の前に義と認められる、正しいものと認められようと熱心であったわけです。だから彼らの熱心さというのは、自分の行いで、自分は正しい人間です、神様見てください、私はあの人たちのようにこういうことをしてません、ああいうこともしてません、私はこういう良いことをしてます、だから私はあなたの前に正しい人です。そのように彼らは自分で自分のことを正しいものとして、神の義を否定して、神の義に従わなかった人たちなんです。神がご自分を表したのは彼らにではなく、信仰による義、神が用意してくださった救い、罪の許しの方法、正しいものとされる方法、この神の義を受け入れる、信仰による義を受け入れた異邦人たちに対してだったわけです。さらにパウロはイザヤの65章の2節を引用して、なぜ神がじゃあユダヤ人を拒んだのか、最後にそのことを説明しています。鍵括弧がそうですね。私は終日手を差し伸べた。不従順で反抗する民に対して、なぜ神はユダヤ人を拒んだんですか。それは一日中神は彼らに救いの手を差し伸べたのに、彼らは応答しなかったから。彼らは心が固くなでした。 不従順でした。従いませんでした。反抗したわけです。原因は高ぶりが根底にあるんですね。高ぶりが問題なんです。ただ高ぶっているので神に従わないわけです。自分のやり方で救われると思っている。イザヤの時代のユダヤ人がそうだったように、パウロの時代のユダヤ人も同じように神に従いませんでした。ですから神はユダヤ人にではなく異邦人にご自分を表したんです。では神はユダヤ人を見捨てたんでしょうか。そうではないんですね。神は決して彼らを見捨てておられません。彼らは救われます。神の約束は変わらないんです。11章でそのことをパウロは書いてますので、どうぞ読んできてください。来週から11章を学びます。神は真実な方です。約束を守られます。私たちは今週もこの主に信頼して歩みましょう。お祈りしますね。後なる神様、あなたは真実な方、あなたは約束を守られる方。たとえ私たちが不真実でも、あなたはいつも真実です。私たちのためにキリストが十字架で死なれよみがえったこと、私たちもその福音を聞いて信じることができて、今はあなたを褒めたたえるものにされたことを感謝します。どうぞ今週もあなたの守りと祝福、そしてあなたの豊かなあらゆる恵みと平安が一人一人のうちに豊かにありますように、そしてこの教会につながる一人一人の上に、さらにそのご家族の上に神の祝福がありますように、今週もあなたに信頼して私たちは歩みます。イエス様の御名によって心合わせお祈りします。アメン。